ベオビュ、ブロルシズマブによる治療ガイド。あなたは新生血管型加齢黄斑変性、糖尿病黄斑浮腫、または増殖糖尿病網膜症と診断され、その治療薬としてベオビュを処方されました。新生血管型加齢黄斑変性は、加齢に伴い網膜の中心部にある黄斑に老廃物がたまり、網膜の細胞や組織に異常を及ぼすことで深刻な視力低下を引き起こす恐れがある疾患です。新生血管型加齢黄斑変性は、網膜の下にある脈絡膜から新生血管という異常な血管が生えてくることにより起こります。黄斑は視細胞という物を見るための細胞が集中する重要な部位ですので、新生血管の血液やその成分が網膜にまで漏れ出ると、黄斑の機能が妨げられ、視野の中心が歪んで見える、不鮮明に見えるなどの症状が現れ、次第に視力が低下します。糖尿病黄斑浮腫は糖尿病を原因とする進行性の疾患であり、元の状態に戻ることのない視力低下や失明に至る可能性があります。目の血管が傷つくと、黄斑部に血液やその成分が漏れ出すことがあります。黄斑部は読書や運転、人の顔の認識など、物を見るときに重要な役割を担っています。増殖糖尿病網膜症は、糖尿病網膜症が進行した重症な段階で、新生血管が網膜や眼球の大部分を占める透明な組織である小視帯に向かって伸びてきます。新生血管は破れやすく、小視帯に出血を引き起こし、急激な視力低下の原因になることがあります。ベオビュには有効成分であるブロルシズマブが含まれており、VEGF 阻害剤と呼ばれるお薬の一つで、医師が患者さんの目に直接注射をする小視帯内注射を行います。新生血管型加齢黄斑変性、糖尿病黄斑浮腫、または増殖糖尿病網膜症において、新生血管は血管内皮増殖因子 A、 または VEGFA と呼ばれるタンパク質によって増殖したり成長したりすることが分かっています。ベオビュは VEGFA に結合することで、その働きを抑制し、新生血管の成長を抑え、血液やその成分が網膜に漏れ出るリスクを減らします。ベオビュが投与された後、医師がいくつかの検査を行いますので、検査の内容や結果を聞いて、目の状態を定期的に把握するようにしましょう。検査としては、視力検査のほか、眼底検査や OCT 検査などが行われる場合があります。なお、ベオビュなどの小視帯内注射の後に、次のような状態や兆候が見られる場合があります。まれに、重度の炎症である眼内炎が見られることがあります。これは、通常、目の中の感染に関連するものです。目の後部の層の一つの剥離である網膜剥離や裂孔が起こることがあります。一時的な眼圧の上昇が見られることがあります。一般的に小視帯内注射後は眼圧が上昇しますが、通常自覚症状は見られません。これを確認するため、医師は眼圧を測定する必要があります。網膜の血管の炎症である網膜血管炎や、目の奥の血管の閉塞である網膜血管閉塞、目の炎症である眼内炎症が起こることがあります。女性または日本人の場合や、過去1年以内に眼内炎症およびまたは網膜血管閉塞を起こしたことがある場合、副作用が起こるリスクが高くなる可能性があります。網膜血管炎、網膜血管閉塞は免疫応答により起こることがあります。 小子体に血液がたまる小子体出血が起こることがあります。ベオビュの注射後に何らかの症状や異常を感じたら、すぐに医師に相談してください。特に目のかすみ、視力の低下、視力の低下を感じる、目の痛みや不快感、目やに、目の充血の悪化、まぶたや目の周囲の腫れ、黒い点が見える、まぶしく感じる、明るい光を不快に感じるといった症状が現れた場合は注意が必要です。ベオビュを注射した後、かすみ目などの視力の異常が一時的に起こる可能性があります。そのような副作用が現れた場合には、症状が改善するまで車の運転や機械の操作などは控えてください。また通院日以外でも見え方の変化に気がついたら、速やかに医師にご相談ください。新生血管型加齢黄斑変性、糖尿病黄斑浮腫および増殖糖尿病網膜症は進行性の疾患ですので、定期的に状態を確認して医師の勧めるスケジュールに従い、検査や治療を継続することが大切です。